皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。4月12日土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防へ。今日の話題は類推するです。医学はこの30年、この30年間大きな変化を遂げてきました。病気の考えに対して、その病気の、その実態に対してもですね、考え方がこう大きく変わってきていますね。それである程度もう結果が出てしまったっていうか、これ以上あまりこう大きな進歩あるとは思えないようなほど、進化した部分もあるんですね。例えばですね、消化器で言いますとですね、胃潰瘍、十二指腸潰瘍ですね。これは私が卒業した、する以前はですね、こういう胃に潰瘍ができるとですね、それが癌化するから、今は癌じゃないけども、取ってしまおうというような考えが主流であってですね、今からするとですね、切らなくてもいい胃をたくさん切っちゃったんですね、医者はね。で、この胃の手術というのは、消化器外科においてですね、いろんな基本操作が入ってるんですよね。胃の手術を胃切除術ということができるということは、かなりの部分もできる。その、技術的にこう、その、操作が、いろんな操作が入ってるわけですね。そうすると、他の臓器の摘出術、あるいは、再建術ですね。そういったものにも応用できるという、非常に、内容の濃い、難しい手術じゃないんですけども、学ぶにはですね、非常にいいものだったんですね、胃の切除術っていうのが。そういったこともあったのかもしれませんが、切るということが、主流を成してたわけですよね。で、それから、だんだんですね、変化してですね、潰瘍は潰瘍のままでですね、癌化しないと。で、その薬で治せるということで、その潰瘍を治す薬が出てきましたね。私が卒業した頃は、そういう、とってもいい薬が出てきてですね、その急性潰瘍にでもですね、出血している潰瘍にでもですね、手術せずに、薬で、結構治療できるようになるというようなことが、あったわけですよね。で、どうしても、そういう薬では管理できない出血とか、あるいはその進行してですね、穴が開いてですね、腹膜炎になった症例というようなものは、手術適用ということで、残って、いったわけです。で、ところがですね、その今はですね、潰瘍はですね、胃炎も含めてですね、癌も含めてですね、もう皆さんもご存知だと思いますが、そのヘリコバクターピロリという、その菌がですね、潰瘍の原因にもなるし、癌の発生物質になると、ある特殊な癌、特殊っていうか、高分化型腺癌っていうんですけども、そんなに悪性度が高いわけじゃないんですけども、そういう癌の墓地にもなると、ピロリがいるとというような話があってですね、ヘリコバクターピロリというのは、胃潰瘍というのはですね、あるいは癌も含めてですね、感染症だというような考えになってきたんですね。その、手術が一般的に行われた時からですね、こういうピロリの話が出てくるまでは、胃酸と、それから胃の粘膜の、その関係がですね、攻撃因子、防御因子っていうんですけども、このバランスが崩れたのが胃潰瘍だ、あるいは十二指腸潰瘍だという言われてたわけですけども、ここには感染症という考え方はないわけなんですね。ところが、最近そのヘリコバクターピロリの研究が進みましてね、いろんなことが分かってきて、感染症になっちゃったんですね。潰瘍が感染症になると。これはものすごい変化なんですよね。 で、ヘリコバクターピロリが陽性であればもう除菌するという、なんかこう、非常に簡単な図式ができちゃってですね、なんかこう、あまり、まあ私としてはあまり面白くないというか、そう A ならば B というね、こういう、まあなんか単純なものでですね、病態を理解するというのはですね、まあ、いつかこの考え方にも問題が出てくるというふうに、思いますね。で、あるいはですね、その、癌だけじゃなくって、一部の、リンパ腫、悪性リンパ腫って、非常にこう、程度、悪性度の低いリンパ腫もですね、ヘリコバクターピロリという、ものが原因だというように言われてですね、こういう、まあ、癌じゃないんですけども、悪性腫瘍の治療にも、まあ、除菌というふうになってですね、非常に、まあ、簡単にはなってきているわけなんですよね。で、こう、なんかこう、簡略化しつつある、まあ、医療なんですけども、まあ、誰でも、まあ、そういうふうにしてくれたらですね、その、差がなく治療できますから、いい面もあるんですけども、ただ、病気というものはですね、その、起きた、単なるその、潰瘍がある、あるいはピロリがプラスだとかという、こういう現象だけでですね、捉えていくとですね、なんか、いつも私が言ってます、その本質を見逃すということがあるわけなんですよね。で、今日のテーマのこの類推するという、このことはですね、一つの現象を見てですね、起きた現象を分析するというような、そういうんではなくてですね、その現象から一体これはどういう意味があるのかというようなことを考えることが類推なんですね。それでこの類推というやり方をしているとですね、まあこれは別にこの医療だけの問題じゃなくてですね、他の業界でもですね、類推するということが、まあ会社のトラブルなり営業成績とかというものもですね、このこういった現象からこういうことが類推されるということが、そういう考え方になってくるとですね、この違う業界の、で、生きているか、そういう人間がですね、その類推というところでこう一致してくるわけですよね。こう類推できる人が二人集まるとですね、全く業界が違ってもですね、話がこう、通じるというようなことが起きるわけですね。ということはですね、なんかこの起きる物事のその本質を捉えるということにもなるわけなんですよね。起きた現象に対するその本質は何かと類推すると、常に、そういうことを考えているとですね、解決方法が、まあ、今ある解決方法以外のものも、頭に思い浮かんでくるわけですね。それで、他の領域の、他の分野の方の意見も参考にして、まあ、その状況を改善していくということができるわけなんですよね。で、医療というのは特、なんかこう、ビジネスなんかと全く違ってですね、特別なものだというふうに考えられているわけですが、同じ人間で起きることですから、そこにはですね、ある一定の、まあ、ルールっていうか、まあ、原則的なものがあってですね、その原則でない現象だけ見てるとですね、その、捉えられないものがですね、見えてくると。そうすると、単なる対症療法だけじゃなくって、自分自身の問題点を深くこう掘り下げてですね、それでその病気に自分なりの対応していくというようなことができるわけなんですよね。ですからこの類推するということはですね、単なるパターン化するんではなくてですね、その都度、その場その場でですね、一体この起きているのはこれどういう意味なのかということを常に考えておくとですね、まあなんかこう、治りにくい病気もですね、意外と簡単に治っちゃうということが起きるんじゃないでしょうかね。起きた現象のですね、を類推してですね、これが、どういうことがあるのかということを他にも、まあ、応用していくということなんですが、まあ、今、起きているその、東日本の震災もですね、いろんな場面を見ますけども、まあ、その、あの波がこう押し寄せてくる、あの時のことがですね、一体、その、まあ画像からですね、何を類推するかと、何を我々にこれが訴えているのかとか、そういったいうふうに見ていくとですね、また違う、そういう、まあ面が見えてくるわけなんですよね。で、病気もそれと同じでですね、ただ起きている現象だけを見るんではなくって、 まあ、なんかこう、まあ、その奥に、まあ、隠れたですね、何かこう、非常に大事なものをこう類推できればですね、今あるこう医学の傾向にあるこういうなんかこう、非常にこう、うん、単純なその原因があって治療はこうするというようなものではない、まあなんか新しい医療が見えてくるんだろうというふうに思います。まあ対症療法も大事ですけども、一度こう、ね、なんか起きたことに対して、すべてのことに対して、類推するという、まあ、ちょっとそういう、まあことをやっていけばですね、単純にその起きたことにこう、なんかこう振り回されるというだけじゃない、なんか自分なりのまた新しい対応の仕方っていうのも見えてくると思います。で、そういったものを、また医療にね、応用していただけるとですね、まあ、医者が予想している以上にですね、早い経過でですね、良くなるということも、起きるんじゃないでしょうかね。今日の話題は、類推するでした。ではまた来週。さよなら。